聖書にある神様の御言葉に聞きましょう。ヨハネによる福音書17章20節から26節、新約聖書203ページ。また彼らのためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。そうすれば、世はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになります。あなたがくださった栄光を私は彼らに与えました。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは、彼らが完全に一つになるためです。こうして、あなたが私をお使わしになったこと、また私を愛しておられたように彼らをも愛しておられたことを世が知るようになります。父よ、私に与えてくださった人々を私のいるところに共におらせてください。それは天地創造の前から私を愛して与えてくださった私の栄光を彼らに見せるためです。正しい父よ、世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っており、この人々はあなたが私を使わされたことを知っています。私は皆を彼らに知らせました。またこれからも知らせます。私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためです。
最後の晩餐の席でのことでありました。イエス様はまず説教の言葉をその時お語りになられましたが、説教の言葉を語り終えられますと、そこで祈りを始められました。主イエスが祈られたその時の祈り、それが17章、ヨハネによる福音書の17章に記されております。ここしばらくの間、日曜日ごとにこの17章からイエス様の祈りについ祈りを祈りから御言葉に聞いてきました。今日はその最後のところです。締めくくりのところです。そして、この後の、ところを見ていただくとすぐにお分かりくださるかと思いますけれども、この祈りが終えられるとすぐ新旧約聖書の見出しにありますように、主イエスは裏切られて逮捕されることになります。そしてさらにそこから十字架の死に至る出来事が次々と報告されていくわけです。そういう流れの中にありますのが今日のこのイエス様のお祈りの言葉です。十七章のイエス様は一体最後の最後、まさに最後に何を祈られたのでありましょうか。最初の二十節に終わります。また彼らのためでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。イエス様が何を祈られたかという前に、誰のために祈られているのかということに目を留める必要があるでしょう。ここでイエス様は全てのキリスト者、キリスト教会の群れ全体のために祈られておりますしかし すべてのこのキリスト者ということは、イエス様がこの祈りを祈られたときに見える範囲の信者たち、キリスト者たちのことを祈られたということを意味しません。弟子たち、使徒たちの伝道によって信じるようになる信徒たちというのは、まさにその通り、この先弟子たちが、この弟子たちが宣教してイエス様を信じるようになる人たちのことですもありますが、でもそれにとどまることではありません。彼らの言葉によって私を信じる人々というのは未来のすべての信者です。まだ見えない、この時は見えない信者たちのことです。イエス様の時から今のこの時の私たちに至るまで、でさらには、世の終わりに至るまでのすべてのキリスト者たち、教会のことがここで見つめられて、イエス様によって祈られているんです。最後にイエス様のこの祈りは大きく大きく広げられています。そしてこの祈りが閉じられているわけです。イエス様はここまでも私たちのことを見つめて祈ってくださっていました。その意味ではここに来て初めてイエス様は私たちのことを私たちのために祈られるというわけではありません。この17章全体がイエス様が私たちのために祈っておられる祈りです。じゃあ一体イエス様はここで私たちのために何をお祈りになっておられるのでしょう。21節から23節をもう一度お読みします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。そうすれば、世はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになります。あなたがくださった栄光を私は彼らに与えました。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは、彼らが完全に一つになるためです。いろんなことが祈られているようですが、ここに繰り返し繰り返し出てくる言葉は一つになるという言葉です。4回ぐらいでしょうか。今読んだ箇所だけでも出てきます。今日の聖書の箇所全体で、このことが祈られています。イエス様が、ここで祈られておりますのは、一つになることです。すべてのキリスト者たちが、また教会が、私たちが一つになることです。イエス様は一つになるように最後の最後に祈られているわけですが、私がここを最初に読んだとき、ちょっとこう、なんて言いますか、戸惑いってのようなものを感じました。正直言うと、あんまりこのこと見つめたくないみたいな、そういう思いを、実は抱いたんです。自分の現実とはちょっと距離がある、一つになるってのは一番遠い、そういうように思いました。この箇所の前に、でイエス様が祈っておられたことは、彼らを世で守ってくださいということです。イエス様が見えない中でも守ってください、彼らの信仰を守ってください、信じることを続けるように守ってください。このことはより切実なこととして響いてきた。でもこの一つになるということは、ちょっと自分の生活からはあんまりこう、なんていうか、切実じゃないって言いますか、こう実現することを諦めている、 まあ、そういうようなことに感じられたのです。ご存知のように教会の中にも争いというのはございます。今日教派はもう数数えきれないぐらい分かれてますよね。一つになるどころかどころじゃないみたいな現実があるわけですよ。カトリックとプロテスタント、さらにそれだけでも西方教会、プロテスタントの中にもいくつもの教派がもう数えきれないぐらいあるわけですよね。そして東方教会というのはロシア正教とギリシャ正教、主にそういう教会です。もう数えきれないですよね。でそしてカトリック教会の中にもいろんないくつもの、まあ、同じ一つの教会とされながらもいくつもの異なる考えの人たちがいて、教会の歩みはなされているわけです。そして多くの人たちが言いますよね。信仰を求めている人たちとか言います。どうして教会こんな現実なのって、どうしてこんな風になってるのって。これはまた単に教派とかっていうことだけじゃなくっても、まあ、例えば一つの教会、この赤教会というこの一つの教会の中でにおいても一つであるっていうことを私たちはどういう意味で言えるのか。お互いの意見が違うことがあります。なんか一つになろうとか言われることもありますけれども、なんか遠い現実のような気持ちを持つっていうことがあるのではないでしょうか。まあ、みんな違うもの、違うところがあるし、こう一つになろうとしてもなれないみたいな悩みっていうのを持っている、まあ、それどころかある争いというものをにも悩みながら生きている現実っていうのは私たちの生活の中にあります。そういう中でイエス様がこの一つになるってことを一番最後に祈られているってことを聞くときに、ちょっとなんか複雑な思いを持つようなところがあるんじゃないか、心が痛んでくるようなところがあります。けれどもですよ、だからこそとも言えますが、ここで改めて私たちが通ってみる必要があることがあるんです。ここでイエス様がここで祈っておられる私たちが一つになるってことは一体どういうことなのかということです。そのことをイエス様は今日のこの御言葉において、十字架を前にした祈りにおいて明らかにしてくださっています。それははっきり申しますと、私たちが普通に思っている一つになるってことと違います。私たちが一つになることとはこういうことだと、まあ、思い込んでしまっているところがありまして、その一つになるってことはどういうことかということをイエス様はここで明らかにしてくださっているんです。じゃあ一体どういうことなのか、そのことをイエス様はここでこのように語られています。父なる神様に祈りを捧げることの中でこうおっしゃります。あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるようにと祈られているんですね。父はこのうちに、子は父のうちに、ここでイエス様が祈られているのはイエス様と父なる神様との交わりのことです。イエス様と父なる神様は交わりをお持ちになっています。それは愛の交わり、愛の絆でイエス様はと父なる神様は結ばれています。愛の交わりがある、その愛の交わりの中に私たちもまた加えられていくということをイエス様はここで願っておられるんです。イエス様は言われます。彼らも私たちのうちにいるようにしてくださいと。イエス様が見ておられること、願っておられることは、ただ単に分裂がないようにとか争いがないようにとか そういう話ではどうもないんです。あるいはまた別れた教派が一致するようにというような話でもないんです。もちろんそのことは関わってはいる、います。関わってはいますけど、イエス様が何よりもここでおっしゃっていることはそういう意味じゃどうもない。また私たちが単に仲良くするようにということでもありません。そうじゃなくて、共に神の愛の交わりの中に生きるということです。それが一つになるということです。イエス様と父なる神様が愛の交わりを持っておられる。父なる神と子なるイエス・キリストとは愛の関わりの中にある。その愛の関わりの中に私たちも生きるようになる。その時に一つってことが起こってくるってことですね。だからただ単に要するに教派が分かれてていっぱいいっぱい分かれてそれ一つになるようにってとか、まあ、私たちお互いいろいろバラバラであるけどこれが一つになるようにっていうようなのそういうことをイエス様はここで祈られているのではなくて、私たちが本当に神の愛の中で一つになるように、神の愛の交わりの中に、父と子の交わりの中に私たちが入れられて一つになるようにということを言われて祈られているわけです。彼らそうですね、まあ、共に神を父とする、まあ、いい言葉を言い換えますとですね、私たちが共に神を父とする神の家族として生きることができますようにということです。神の子たちの集まりの中で私たちが神の子として生きるようにということです。すべての人を一つにしてください。そういう交わりの中にすべての人を入れてください。そうおっしゃっているわけです。イエス様は私たちを個人一人として、ただ一人の人として救われるために、信仰に招いてくださったのではありません。私たちが神の家族の中に加えられるために、そしてこの一つになるということの中に私たちが入れられるために、イエス様は私たちを救いの中に招いてくださったんです。そしてそのように同じ父を仰いで一つとなって神の愛のもとに生きるという姿こそがキリストをこの世に証しするものとなるんです。ここには実は教会という言葉は使われていませんが、教会の姿が語られている、教会に生きる者の姿が語られている。それは一つとなって生きるという姿です。そしてこれはまあ別の言葉で言うと、礼拝ですよ。で、私たちは今日ここに集っていますね。何をしているのかというと、この神の愛の交わりの中に私たちはみんな生きることを願って、それに預かって、それに行こうって生きているわけです。それが起こっている場所が教会なんです。そこにそして一つであるということがもうあるんです。もっと別のこと、もっと言うと、このイエス様の祈りはこれから一つにならなあかんよっていうことじゃないんです。このイエス様の祈りはもうすでに神様から聞き届けられている。だから私たちはここにいるんです。 そして私たちが今日ここにいることも、いろんな教会の中にいろんなことがあったとしても、教会の伝道が続けられてきたからなんです。でその伝道が続けられてきたっていうことは、要するに教会の営みが続いてきたということであり、だからこそ、ずっと教会の歴史があって、共に礼拝する姿が途絶えてこなかったがゆえに、だから私たちもこうしてキリストを知ることができたわけです。青年時代の頃のことです。洗礼を受けたばかりの頃だったでしょうか。私が出席しておりました教会に、一人の求道者の、高校生の、私より年が一つ二つ下の人がいたんですね。でその人がある時ふとこんなことを普通のなんかものすごく深いっていうことじゃないんですが口にされました。不思議だなと思うことがあるんだって言うんです。でこうやって教会に来てると、いろんなこと分かんないけど不思議に思うことがあるんだって。それは教会ってなんかいろんな年とか違うし、年齢とか経験とかみんな違うよねって、職業とかもみんな違う、でもみんな違う人が礼拝してるよねって、それが不思議だって言うんです。で私は何をこの人言ってんのかなっていうふうにも思いましたけども、なぜかしら今でも覚えています。心に残ってます。そしてその人は間もなくこういうふうに言っていて、イエス様によイエス様を信じて洗礼を受けるようになりました。さて今日の御言葉の中にこうあります。イエス様はこう祈られています。21節、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。そうすれば世はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになります、ってあるんですね。この一人の人も そして実は私たちもこういう恵みに預かっているんです。だから私たちが何かなんていうか、こう一致がないから、これから一致を実現しなくちゃいけないみたいな話ではなくって、もうここにこの神の愛ということにおいて一致があるということが一つあるわけです。けれどもですよ、そのことを踏まえた上でですね、やはり私たちの痛みを持つ現実というのがあるわけです。神の愛において一つになるというけれども、なっていないところがあるじゃないか。その通りであります。そしてその争いとかそういうことに私たちも悩みながら生きているようなところがございます。教会の信仰の中に実はこの一致ということでとても大事な言葉がありまして、大事な内容がありまして、この一致というのは一つになるということは、一つ古代の教会の信条の中に一つなる行動の教会を信ずっていう言葉があるんです。教会は分かたれているけどもバラバラだけれども、でも本来一つのものであると、 一つのものである。でも一方で私たちの現実を悩ませるのは、教会の中にも分裂があったり争いがあったりおかしなことがあると、そういう現実っていうのが一方で私たちの中にあるわけです。でそのことをどう受け止めるかということであります。ある説教者がこんなことをおっしゃっているんです。キリスト者教会は常に食い違い、あるいは不安、焦燥というものを抱えながら生きなければならない。信仰の現実というものと現実の生活との間にギャップがやっぱりどうしても起きてくる。そんなことは聖書の中に、私たちの信仰の歩みの中にどうしてもあるんだ。そしてそれはたくさんあるって言うんです。例えばこういうことです。私たちは罪許されて生きますよね。罪許されてイエス様によって救われたと言って生きるけど、一方で罪の現実を、罪を犯しながら一方で生きているわけです。そこに私たちはこう罪、自分の罪許されて救われてるってことを信じて生きてるわけですけど、一方で罪を犯してる現実があって、そのせめぎ合いみたいなことがやっぱ起こってくるわけです。でそういう中を生きるのがクリスチャンなんだ、そういうことを生きざるを得ないのがクリスチャンなんだ。でもそのことの中でイエス様が祈ってくださっているということです。でそれは教会ということにおいても同じです。教会は私たちに深い慰めを与えてくれます。そしてとても大事なものですが、でも同時に私たちを傷つけることがあります。教会って、そして教会の中にはある矛盾があります。どうしてこんなことを教会が歴史の中でしたのかというようなことだってございます。そしてそこを、だからキリスト教は信じられないなんて言われたらもう黙ってしまうほかないような現実があります。でもそういうことの中で、実は今日のイエス様の祈りっていうのもあるわけです。イエス様はここで一つにしてくださいと祈られています。そしてこのすでに一つにされているという現実、この神の愛に結ばれているということにおいては、このイエス様の祈りはもう実現していますが、でも一方でまだ私たちが見ていないことがあります。見れてないことがあります。少なくとも今日のところで私たちが聞き取るべきメッセージは、そういう中で一つになってないから私たちは一つになるように努力しなくちゃいけない、そういうことをイエス様が求められているってことではありません。だってイエス様の祈りの言葉ですからね。父なる神様にイエス様は祈って彼らを一つにしてくださいって祈られているんですから、私たちに何か一つになるようにしなさいって言われてるんじゃないです。教会ね、悩みがあった時よく言われるのは、本音で語り合わんといかんとか、よく話し合わんととかってよく言われたりしますが、そこで何か一致を見出していくっていうのと違うんですよ。違うんです。そういうところで一致は見えません。一つになるってことはそういうことで起こるんじゃありません。教会は礼拝を捧げて生きる場所です。神を礼拝し、イエス・キリストの愛、ご愛に預かり、許しに預かり、そこで初めて一つになるってことが起こされていきます。祈りの課題です。祈っていくことです。そして私たちが愛の中に生きていくことから全てが始まります。さらにイエス様の祈りは続きます。父、私に与えてくださった人々を私のいるところに共におらせてください。 それは天地創造の前から私を愛して与えてくださった私の栄光を彼らに見せるためです。さらにこうも祈られます。正しい父よ、世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っており、この人々はあなたが私を使わされたことを知っています。私は皆を彼らに知らせました。またこれからも知らせます。私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためです。イエス様はここで皆を、皆ってのは神様ご自身のことですね。神様ご自身の救いの御心のことです。それをこれからも知らせますと言われます。十字架に疲れるイエス様が、そしてイエス様がここで繰り返されているのは共にいるということです。共にいる。24節、父を私に与えてくださった人々を私のいるところに共におらせてください。そして、彼らのうちに、最後の言葉もそうですね。私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになる。私も彼らと共にいるようになる。共にいるということをイエス様はここで繰り返されています。そして実はこの24節のこの共におらせてくださいなんですけれども、別の翻訳があるんです。こういう翻訳なんです。私のいるところに共におらせることにします。祈りの言葉ですから、こうなるようにというふうに訳されているわけですが、実はこういう言葉に訳すことができます。父よ、あなたが私に与えてくださった者たちを私のいるところにいつもおらせるようにします。つまりイエス様のがここで神様に意思を伝える、ご自身の意思を伝える言葉、そしてそれはあなたの意思、ご意思でもありますね。私がいつも共にいるということが意思ですよね。そういうふうにしておっしゃっている言葉なのです。ここでのイエス様の祈りは別れの言葉でもございますね。この祈りもまた今目の前にいる者たちとの別れを目前にしてのお祈りです。弟子たちはこのイエス様の言葉を聞いていたでしょう。だからここに記されている。びっくりしたと思います。そして一番びっくりしてもう一度受け止め直したのには、すべてのことがあってからだったに違いないです。実際この後何が起こったかというと、イエス様は裏切られ逮捕されるんです。イエス様はただ一人残されてしまいます。弟子たちはみんな逃げてしまいました。イエス様のそばに居続けることはできませんでした。そうなることをイエス様は知っておられたでしょうけれども、ここでイエス様はこの者たちを私のところに共におらせるようにすると、ここでおっしゃったんですね。見捨てた彼ら、見捨てる彼らのことをイエス様はご存知だったでしょうけど、彼らと共に、私と共におらせます、おらせ続けます。そしてこれは永遠を意味しています。永遠に共におらせ続けます。死を超えても共にいます。そういう言葉なんです。そしてそれをイエス様は十字架の死を目前にして祈られているんです。おっしゃっているんです。約束しておられるんです。そういう言葉です。そしてこの約束は私たちにも与えられています。そしてここには許しがあります。許しがないと言えないんです。共にいる、裏切って捨てちゃうんですから。でもそんなもののために私はその罪を担って十字架につきます。だから彼らを共におらせます。私たちを共におらせます。罪深いものです。でも彼らを共におらせますっておっしゃるんです。それがイエス様のこの祈りです。そしてイエス様は十字架に向かわれます。 すべての人を一つにしてください。イエス様はこうここで祈られていますが、このイエス様のこの祈りはまだ途上にある祈りです。まだ完成したわけではありません。でも そしてこのことに向かってるんです。すべてのことを一つにするっていうことの中に、そして私たちは共にいて、イエス様が共にいてくださって、共に居続けるっていうことの中に生かされていくんです。ある説教者がその説教の一番最後のところでこんな言葉を語っておられます。ちょっと書き抜いてきたのでもうそのまま紹介します。教会の中にも争いはある。私たちも争いの中に絶えず立たされています。一つではありません。その事実に対抗できるのは、主イエスがここで全ての人は一つになると決意してくださっている、約束してくださっているという事実に立つ以外にはないと改めて思います。このことを信じたときに、私たちはお互いに本当に信頼できます。同じ主のところにいるのですから、死んでも一緒にいるのですから、この主イエスによって一つにされているのですから、御子が父が一つであるように私たちと一つになっていてくださるのですから、私たちはなおも平和のために戦うことができる。身近なところで一つになる絆を作る戦いを始めることができる。死ぬまで望みを捨てないで生きることができる。世の終わりに必ず主イエスは自分の意思を全うしてくださるに違いありません。こういう言葉で説教の言葉が締めくくられているんです。私もそのことそう思います。ここでイエス様が語っておられることを見事に語ってくださっていると思うんです。つまり、なんか私たちが一致がないからお前たちがやれみたいなことをイエス様がおっしゃってるんじゃなくって、このイエス様の約束というものがあって、このことを私たちが本当に信じるときに変わってくるわけです。一番大事なことはやはりここでも信じるってことなんです。この約束の言葉を聞いて生きるということなんです。そしてその時何かが変わってくる、望みを持って生き始める、諦めないで生き始めるってことが生まれてきます。一致がない、争いがある、でも目の前の身近なところで一つになる絆を作る、神の愛に基づいて生きる、そのことを始めていくことができるじゃないでしょうか。そういうことをイエス様はここでもたらされることを見ておられる、そういう御言葉でございます。十字架のイエス様を見つめながら、ここに御心があるのですから勇気を出して生きていこうではありませんか。そう見ていくと、この箇所の前のイエス様の説教の言葉の締めくくりの言葉とこの言葉は重なっているじゃないでしょうか。イエス様はこうおっしゃいました。あなた方は世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。この祈りを終えられて、イエス様が十字架にかかったことを忘れないで生きていこうではありませんか。祈ります。御神様、イエス・キリストの祈りの言葉、十字架にかかられる前のことを目の前になさった、祈りの言葉を聞きました。すべての人を一つにする、そのためにイエス様は十字架にかかってくださいました。神の愛、父なる神様と子なるイエス・キリストの愛の交わりが一つであるように、私たちがこのことにおいて一つになる、そのことをキリストはここで語ってくださっています。私たちもすでにこの恵みに預かりつつも破れを覚え、また目の前のさまざまなことに傷つき 恐れながら生きているものですけれども、もう一度今日のこのイエス・キリストの約束を覚えて勇気を出して生きていくことができるようにさせてください。そして絶望しないで、この地上の歩みを望みを持って一歩一歩祈りながら歩んでいく歩みを送ることができますように、今から聖餐の食卓に預かります。この恵みを通して私たちの弱き信仰を強めてください。イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。